猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。ということで、はい、はい、今回は長くなったので前編と後編に分けたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。後編からお聞きになった皆様は前編もありますので前編の方も合わせてお聞きください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
猫のしっぽ第17回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい、今週は、頑張りますよ。仕事は相変わらず忙しいけれど収録は楽しい、収録は頑張ります。
お、はい、いいですね。ですね、
はい、
大丈夫ですか、なんか声がお疲れですけど。
いやいや、大丈夫ですよ。猫好きさんの方も大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
なんかね、急に寒くなったので風邪とかね、ひかないようにね、うん、注意されてということで、
ね、私もいつも秋になったらくしゃみが止まらなくて、
うん
うん
うん、
なんかありますよね、季節の変わり目
ですよね。
皆さんもどうぞお気をつけ、遊ばせって感じで、うん、はい、
はい、ということで、じゃあ始めていきたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
はい、じゃあ恒例の教えて猫博士のコーナーから始めたいと思います。
はい、
はい、で今回も、また私の方から、猫博士に質問です。今回の質問は、お気に入りのソファーや毛布に限って、爪研ぎの餌食になるのは なぜでしょうと。わざわざ気に入ってる、まあ猫好きさんなりね、飼い主さんが一番気に入っているソファーとか毛布とか大事なものに限って爪研ぎの餌食になるってよく聞くんですけれども、なぜわざわざそうなっちゃうんでしょうっていうところが、教えて猫博士なんですが、はい、
はい、これは猫が、なんていうのかな、猫って爪がなんていうのかな、地道に生え変わるというか、上からなんか脱皮みたいな感じで、
はいはい、
自分で爪を研いで剥がして、また新しい爪が生えてくるっていう感じで、どんどん脱皮していくみたいな爪の生え方をするんですけど、それを研ぐのに硬いものがいいんですよね、本当は。
あ、本当は、
だから
毛布とかじゃなくてもっと硬いものですか、
だと思いますね。なんかソファーだったらソファーの角の硬いところだったりとか、そういうところでやってしまうみたいですけど、でも基本ちゃんと爪研ぎをいっぱい用意しといてあげれば、他にすることはないです。
あ、その爪研ぎ用の、まあ、硬い木のようなものを用意しといてあげれば、そこでやってくれると、
そうですね、木だったり、なんか今段ボールで作られたり爪研ぎとかもありますけど、あと麻みたいな、そういう布っていうか、
硬めの布っていうことですかね、
はい、できたものでできてる爪研ぎがあると、基本他の場所でしないです。
あ、そうですか。
はい、なので他の家でその爪研ぎで困ってるっていう方がいましたら、爪研ぎを家にどんどん増やしてあげて、ここで、そこで覚えさせるために、またたびを少し、振りまいたりとかして、ここでやるんだよっていうのを教えてあげたら、90% ぐらいの確率で爪研ぎは他でしなくなります。
なるほど。やっぱりそのなんか、研ぎやすい硬さというか、材質というか、そういうのがやっぱあるんですかね、猫ちゃんにとっても。
多分、 あると思うんですけど、うん、基本なんかストレス発散でその爪研ぎするっていうのもあるので、
うんうんうん
うん、ちゃんとその爪研ぎの場所を作ってあげたら、
うん、
そこでストレス発散するので他ですることはなくなるという、うん、
なるほど、
持論らしいです。
なるほど、
はい、
そうか、爪研ぎってストレス発散
を
兼ねてやるわけですね。はい、あとまあ 爪、はい、爪をその剥ぐっていうか、
はい、
飛ぶっていうのがそもそも、うん、
はい、
でそれって爪が剥がれちゃうんですか、
うん、
古い爪が飛ぶっていう
の、そうですよね、うん、なんていうのかな、まあ、うん、まあ、爪研ぎって言うんですけど、
うん
うん
うんいわゆる爪切りできるみたいな短くなるわけじゃなくて爪自体が剥がれちゃうんですかね。
そうです、脱皮みたいになんかケロって爪の形のものが取れるんですよね、
うん、
で下にまた爪があるんです。
あ、新しい爪が下、実は下に生えてるということなんですね。
はい、何重にもなってて、
はいはいはい、
その爪が硬くもっとでかく大きくなってきたらまた爪研ぎして、うん、それがまたケロっと取れて、
うん、
また下の爪がどんどんまた硬くなってみたいな感じなんですよね。
なるほど、そういうことなんですね。
まあでも、爪切りしてあげてるのが一番いいと思います。
やっぱり。
はい。
でもそしたらなんかストレス発散になりません？
あ、
爪を人間が切っちゃうと。
切ったところは切ったところで、うん、なんかやっぱり真似するんですよね。真似してたら、
はいはいはい、
どんどん削れてきて、
はいはい、
やっぱり鋭くなってくるんですよ。
なるほど、
伸びてきて、はい、なので、
やっぱりちゃんと爪切りしてあげて、うん、てもいいわけですね。
そうですね、
うん、
あ、爪すごい、はい、嫌がる子いますけどね、
で嫌がる子のためにはじゃあ爪研ぎ用の木とか段ボールみたいなそういう爪研ぎ専用のそこら中に置いとくと、
うん、それが一番ですね、うん、あと本当にどうしても爪研ぎされたくないっていう方はアメリカではよくやられてるみたいなんですけど、はい、小さい時にもう爪を取る手術をしてしまうっていう
そうなんですか、
のがあるみたいですね。
あ、
うん、なんだろう、なんか、
はいはいはい、
うん、痛そうですけどね、
うん、ちょっとそれはやりすぎのような気がしないではないんだけど。
いやでも、いやそれはすごいなんか、うん、いろいろ人それぞれの考えがあるんですけど、
なるほど、
ね、猫はどんどん子供増えるんで、
はいはい、
去勢手術を必ずと言っていいほどするんですけど、
うんうんうん、
それをするのって人間でいう赤ちゃん作れなくするっていうことじゃないですか、
うんうんうん、
それに比べたら爪を取るのは
ど
っちかって言ったら、
ま、
うん、なのかなって思わなくもないですけどね。
あ、ど、
まあ、外国はそういう考えらしいですけど、
うん、
まあそれは人それぞれですね。
まあ、それ人それぞれってことなんですね、
うん、はい、
わかりました。また勉強になりました、はい、ありがとうございます。
はい、
教えて猫博士のコーナーでした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今回第17回の本編で、今回は私の方のテーマを考える回ということで、
はいはい、
まあ、時節柄というかですね、だんだんそういう季節になってきたなということで、手帳とかカレンダー選びの話をちょっとしてみたいなと思います。
はい、
はい。で、猫好きさんは手帳とか
は
決められ、持っておられて、もうそれはもう毎年、例えばこれだって決められてます？それとも毎年なんか、あれがいいな、これがいいなって変えておられます？
そうですね、
うん、
変えてます。
あ、割と毎年
変えてますね。
変えてるパターンですか。
はあはあ、変えてるけど必ずなんかこれがついてないと嫌だみたいな機能がいくつか自分の中でありまして、
うんうん、
それをなんかこれにはあるかな、あ、でもこれにはないなとか言って選んでるのが楽しいかもしれないですね。うん、
なるほど、
はい。
ちなみに手帳はいろんな種類があるじゃないですか。はい、いわゆる普通の本のように閉じてあるような手帳だとか、
はい、
それからいわゆるバインダー式っていうか6穴式の、バインダー式のような ね、システム手帳って呼ばれ、昔よく読んでたような手帳のタイプだとか、どういうタイプの手帳をお使いになってるんですかね。
私は今2つ使ってて、うん、1つは 本タイプで、時間帯がちゃんと細かく鮮明に書けるやつと、
おう、はいはい、
それと別にただのスケジュールだけを書く、
うん、
小さい
ちっちゃな手帳とサイズのものと2種類持っておられるんですか。
2種類ですね、はい。
時間帯が書けるって、ま、毎日毎日書けるタイプ、
はい、
例えば見開きで1週間分でそれが日ごとに毎日書けるようなタイプ、
はい、タイプです
っていうやつなんですね。なるほど、
はい。
まあ、割とオーソドックスというか、
うん、
ね、なタイプのやつと、それとあと も,、うん、もうちょっと粗いカレンダーみたいなやつ、スケジュールが書けるようなちっこい
手帳。そうですね、1月の、はい、スケジュールだけが、うん、1日のずつのスケジュールが分かるやつを持ち運んでますね。
そういうのを2種類、
はい、
使い分けてると。
そうですね、
いうことなんですね。
カバンちっちゃい時とかに、うん、でもどうしてもスケジュール欲しい時とかあるじゃないですか、うん、そういう時はちっちゃい手帳を持ち運んで、
はいはいはいはい、
で大きくてもいい時は、うん、はい、大きい手帳、
その大きい方の詳しい方の手帳を持ち歩く、
はい、
なるほど、うーん、そうなんですね。
ファンさんはどういうのを持ってますか。
私はですね、手帳を放浪してます。
放浪してますか、
うん、放浪してますね。以前はいわゆるシステム、さっきちょっとちらっと言ったバインダー式のシステム手帳って呼ばれて、6穴式のバイブルサイズのシステム手帳っていうのを使ってたんですね、
うん
うん、でファイロファックスっていう割と老舗のメーカーのずっと使ってたんですけれども、
うんうんうん、
これが結構やっぱりかさばるですよ。
うんうん、
バイブルサイズっていわゆる聖書サイズのちょっと大きめの B6 ぐらいの大きさなのかな。
はい、
結構これってで厚みもあってで、うん、カバンに入れても結構かさばるんですよね。うん、で、
はい、
システム手帳のいいところはまあその自分の必要なものだけバインダー式なので差し替えたりとか、
うんうん、
でできるじゃないですか。
はい、
だから例えば年が変わってもその年 のスケジュールだけ差し替えてみたいなことができるので、バインダー自体は変えなく、そのバインダーの部分自体は変えなくて、いわゆるリフィールと呼ばれてその中身だけを差し替えるっていうことができるので、最初はそれがすごくいいなと思って使ってたんですよ。
うんうんうん
うん、で例えば住所録ってあんまり変わらないじゃないですか。
はいはい、
でその本タイプっていうかいわゆる閉じてあるタイプの手帳って、今猫好きさんが使われてるような手帳って、
はい、
例えば住所録がそれセットになってるような手帳って毎年転記しないといけないですよね、住所録の部分だけは。またはまあ、住所録だけ別冊になってるっていうタイプ
が、うん、まあ、うん、
ですよね、うん、そう、どっちかなんですよね、
うん、では
住所録だけは別冊になってるから、そこだけ抜いてもう一回、うん、
はい、
ね、新しい方の手帳に入れるっていう、まあそのどっちかだと思うんです。結局それってシステム手帳の場合は住所録のところは差し替えなくて済むので、
うんうんうんうん、
本当にカレンダーのところだけ差し替えれば、リフィールを差し替えればいいし、それから自分の好みのリフィールっていうのをいろいろ選べたりするので、
あ、
すごくカスタマイズができるんですよ。
そうですね、そう言われてみたら、うんうんうん、
なんですごくそれが最初気に入ってて、でずっとそれを使って10年以上使ってたのかな、そのバイブルサイズのシステム手帳っていうの。
ほー、長いですね、
うん、結構使ってましたね、うん、でそれから今度はいわゆる、まあ、iPhone ではないんですけど、そういう電子手帳を併用しだして、
はい、
結局スケジュールとかはパソコンだとかそういういわゆる電子手帳みたいなのに一部転記したりなんかしたりしていて、はい、でその辺からちょっとどうも漂流しだしてですね、手帳に関しては。
あ、うんうん、
結局そのシステム手帳だけを使ってるときはそれで割と完結するじゃないですか、紙の手帳だけで、 ところがパソコンなんかを併用しだすと、今度はでそのスケジュール例えばパソコンに入ってたり紙の手帳に書いたりってやってると、うん、あちこち見なきゃいけないって話になって、
はい、
うん、で結構それからどうやるのが一番いいのかなっていうのを今まだその辺で漂流中ですね、そういう意味では。
ああ、いや私もそうですね、うん、
それでシステム手帳の次に、
うん、
でシステム手帳はちょっとかさばるっていうのもあって、
はい、
で最近はですね、じゃあシステム手帳の代わりに紙の手帳を何使ってるかっていうと、
はい、
モレスキンノートっていうか、あのちょっとあの以前去年か一昨年ぐらいにちょっと流行ってたんですけれども、
はい、
あのいわゆる手帳、あの閉じてある手帳タイプなんですけど、
はい、
本当に無地の、横線だけ入ってるとか真っ白い無地のやつだとか、まあ、選べるんですが、パターンは選べるんですけれども、
うん、
200ページ弱ぐらいの、うん、閉じてあって、ゴムのバンドがついてあのパカパカ開かないようになってるようなちっこい手帳が、
うんうん
うん、あのモレスキンっていう手帳があるんですけれども、それを使ったりしたりしてたんですね、はい、システム手帳がちょっとかさばるっていうことで。
はい、
ただそれって結局全部自分で、例えばスケジュールなんかは書き込まないといけないので、
はい、
あ、それはそれで今度はやっぱりやりにくいなっていうところがあって、もう本当にそれはメモ帳ぐらいにしか今は使えてなくて、
うんうんうん、
でスケジュール自体はパソコンで管理してるとかね、
うん、
っていうことで今すごく手帳は漂流してます
ね。そうですよね、なんですよ、難しいです
ね、難しいんですよ。だからパソコンと併用しだしてからがやっぱりうまくその辺ができなくて、じゃあパソコン全部それに移行してね、
うん、
手帳一切やめて、紙の手帳やめて全部パソコン上で管理できるかっていうと、
うん、
例えばパソコンじゃ常時持ち歩いてればいいんだけれども、なかなかそうはいかなかったりとか、
うん、
開くのに時間かかったりするじゃないですか、立ち上げたりするのに、
はい、
ノートパソコンでもね、持ち歩いてるにしても、
そうなんですよね、うん、
なんでやっぱりそうするとなかなかそこがワンクッション入っちゃって、
うーん、
うーんって感じで、
そうですね、
そうするとやっぱり紙の手帳だとパッと開いてパッと確認できるじゃないですか、
うん、
ですぐその場でも書き込めたりするし、
うん、
でその手軽さとね、やっぱりその紙の手軽さとパソコンのそのいわゆる自由度の高さっていうか、
うん、
そことのね兼ね合いがうまくやっぱりなかなかつかめてなくて、
うん、
で非常にその辺が今漂流中です、手帳に関しては。
いや私もほとんど一緒ですね、
うんうん、
私はパソコン使うってことは、うん、まあほとんどないんですけれども、うん、その携帯電話で今
で、ね、
iPhone であるじゃないですか、
ですよね、はいはいはい、
そう、それとなんか変えようと思ってちょっと地道に両方やってるんですけど、ね、うん、どうしても手帳の方が楽なんですよね。
そう、あのね iPhone は見たりねする分には iPhone の方でもいいんだけど、うん、書き込もうとした瞬間にめんどくさくなるよね。
いやもうそうなんですよ本当に。
でしょ？
そう、なんか時間帯とかも、
うん、
なんか今の時間帯からスタートみたいな感じになるので、
そうだから自分にぴったりの、ね、アプリをがあればいいんだけれども、カレンダーアプリでも何でもその自分にぴったりのアプリがあればいいんだけれども、なかなかやっぱりねそれってぴったりのアプリが なかったりとか、
ね、うん、アンダルさんその、うん、とスケジュール帳で何を、うん、とそのなんだろう重要視しますか？
ですね、今は昔はね、仕事のスケジュールとかバンバン紙の手帳に書いてたんですよ、
はい、
あのまさに今猫好きさんが使っておられるような見開きがいわゆるウィークリーというか見開きで1週間分のスケジュールが書け、うん、書け、まあ、例えば左のページに1週間分のスケジュールを書けて、
はい、
右はメモが書けるみたいな見開きの、
うんうんうんうん、
のを使っていたりとか、
うん、
うん、 プラス例えば、月間で見開きで月間で 日ごとにかけるみたいな、うん、そういうやつを併用はやっぱり最初紙の手帳ではそうしてたんですね。
うーん、
ところが結局仕事っての方だと、あの会社の方でどんどん会議のスケジュールとかってみんなで共有しないといけないので、グループの他のメンバーと、
はい
はい、でそうするとやっぱパソコンの方で今その辺グループのスケジュール管理ってやっているので、
はい、
そうするとパソコンがベースになっちゃうんですね、スケジュールって。だ紙の手帳にほとんど書くことなくなってしまって、スケジュールとしては。
あ、うん、紙、今なんか紙の手帳に iPhone 撮影できる専用の手帳あるじゃないですか、
うん、ありますね、うん、
あれとかだとダメなんですか、
う
ん、
いや、ああいうのでもいいと思いますよ。ただそれってあくまでもメモを取り込むっていうような感じですよね。
ああ、そっか、
うん、だ結局そのスケジュールっていうのは、あの日々変わるじゃないですか、例えば。
うん。
今日ちょくちょく変わりますよね、スケジュールって。
はい。
だ今日、例えば会議の予定入れてたんですが、相手の都合悪くなって明日に変更しましょうとかっていうようなケースの場合は、
うん、
あの、結局パソコン上はそういう、パパッとすぐそういうスケジュール調整とかできるんだけど、紙ってやっぱりそれ消して書いてとかっていう。のをやらなきゃいけない。さっき言ったように、じゃあ一時それを写真に撮ってってやるとまたワークショー入ったりするじゃないですか。
そうですね。
そうで、結局ね、多分一つの解決策としては、そのパソコンのスケジュール表がそのまま iPhone に連動できれば、一番それがね、
うん、
同期できれば一番多分それがよくって、
うんうんうん、
いいんだけれども、ただやっぱりセキュリティの関係で、例えば会社のスケジュールはそのまま iPhone 持ってこれないとかっていったようなケースが実はうちの会社の場合なんだけれども、
うん、
そうするとどうしてもね、会社のパソコンに打ったものと iPhone なりなんなりもう一回打たなきゃいけないみたいなことになりかねないので、非常にそこがめんどくさくて、または紙に書く、紙の手帳を確認して転記するにしてもね、
そうなんですね、
そこが今いまいち解決できないと思うんですよね。
ねえ、なんかどなたか両方解決できますよっていう方法知ってる方いませんかね。うん、
多分ね、うんうん、それは、うん、そうなんですよね。いわゆるクラウドで全部共有してとかっていうんで、パソコンもだから、そのね、セキュリティとか無視して全部の、うん、その個人のノート PC 使って仕事が全部できて、でそれと iPhone 例えば同期をするっていうことが可能であれば、多分 そこで解決はすると思うんだけれども、
うんうん、
なかなかそういうわけにはいかなくて、会社のパソコンは会社のパソコン、個人のパソコンは個人のパソコンで、今すごくセキュリティがうるさいので。
ああ、そうですよね、うん、IT 系だと特にそうですよね。
特にそうなんですね。なので、うん、そこの解決が今いまいちできてないんですよ。そうすると、結局二重管理しなきゃいけないってことになっちゃって、例えばそのパソコンの中で、会社のパソコンの中で管理してるスケジュールを、まあ、iPhone に転記するでもいいし、紙の手帳に転記するでもいいんだけど、結局転記っていう作業が発生してしまうので、そこがね、一つ問題なんですよね。なんで今割り切って、もう紙の手帳の方ではもうスケジュールは基本管理しないっていう風にしてますね。もうパソコン上でしかしないと、
うん
うん、紙の方は本当になんかメモ、本当にメモだとか、
うん、
トゥードゥっていうか、ね、やらないといけないことをリストアップするとか、そういう、まあ、この前の、ね、GTDG じゃないんだけど、やらないといけないことをリストアップするして、それを消し込んでいくみたいなのにも特化するとか、うん、あとなんか打ち合わせの時にちょちょっと一時的にメモを取るみたいな、もうそれぐらいでしか今紙の手帳っていうのは使えてないんですよね、実は。
いや、時代ですね。
そう、時代なんですよ。
ね
え、猫関さんどうなんですか。そう、割とまだ紙の手帳だけで運用できてる感じ、やっぱりそれでも iPhone と併用してっていうところで悩んでるってさっきおっしゃったんだけれども。
そうですね、その手帳に欲しい、うん、その自分のその欲しいものっていうのは、その、
うん、
満月か満月じゃないかとか
なぜそれは何狼男じゃないんだけど、
いやでもなんかあの、うん、心理が近くてその、うん、人間も動物なので満月だと恒常威力が湧いたりとか、うん、そうなんていうのか、ベラベラするっていうんですかねだからそれでそのなんか 女性もそうだから、うん、その月の満ち欠けで、
はいはいはい、なんかバイオリズムじゃないけどそういうのがなんか、はい、
が来て、私はネイルの仕事してるんですけれど、そのネイルも普段しない人でもちょっと可愛く見せようとかって思う、はい、そういうバイオリズムみたいのがあって、
うん、あるんですかやっぱそういうの。
そうで、そうやっぱり満月に近くなったりとかすると売り上げが上がったりとかするんですよ。
おお、
うん、それはなんかそういう男性に向けて自分が可愛くアピールしてかなのかはちょっと分かんないんですけれど、
うんうん、
でだからそういうその、まあ、月の満ち欠けのが書いてるのと、
うん
うん、あと私地下鉄とか電車によく迷うので、
はい、
そういう電車の路線が書いてるの、
路線が書いてあるのとそういうやつ
と常識が知らないので、うん、後ろの子にちょっとこういう常識知っといた方がいいですよみたいな常識が書いてるのあるじゃないですか。
ああ、ありますよね、いろいろね。
はい。うん、なんか、冠婚葬祭でこういう風にした方がいいよとか。
マナー集みたいなのもあります
よね。そうです。
そう
はい。そういうのを見直して、ああ、そうそうそうだったってたまに勉強したりとか、うん、あと、仏滅とかそういうのが、うん、大安とか書いてないと、うん、あの、いろいろ、それこそ冠婚葬祭でも大切じゃないですか。
はいはいはい、はい。
そういうので、書いてないとダメだと思って、それをその自分の欲しいものをどんどん集めると、
うん、
それ書いて全部書いてるのがなかなかなくて、
そうだよね確かに、あの、はい、いわゆるさっきの仏滅だとか大安で七曜っていうか七曜っていうか、
はい、
それが書いてあるのは一般的に手帳であるんだけれども、それとプラス月の満ち欠けってなかなか一緒には書いてないですよね。
そうですね。
でもそれこそあれじゃないですか、 iPhone でそういうアプリをいくつか入れれば、例えばその月の満ち欠けカレンダーみたいなのあるし、
いやその
それから何だろう、うん、それが1個で見れるってなかなかないよね。確かに。
でも手帳だとそれ一気に見れるんですよね。でも iPhone でその、うん、iPhone を手帳にするとなると、
うん、
そのそれが一切わからないので、
はいはいはい、
スケジュールも決めにくいというか、
でもそれ探したらありそうだけどね、アプリがね。でも1個で全部ってのあるかな。
そう、1個で全部がいいんですよね。1個ずつは多分あるんですよ、うん、
ああ多分1個ずつあるかもね、うん、
はい、
もしそういうのをご存知の方いらっしゃったら教えて猫博士じゃないの、教えて偉い人っていう感じなんだけど、
そうですね、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。
そうすると iPhone で割と解決しちゃうかなっていうのもあるかもしれないですよね。
あ、でも過去のそのお客様のデータみたいのを呼び起こそうと思った時にすぐ出てこないんですよね、うん、iPhone だと。手帳だと何月何日ですぐ調べると出てくるんですけど。
そうだね、確かにね、その辺やっぱり紙の強みだよね。パラパラとめくればパッと見れるっていうところは、うん、そこがね、やっぱりそれはね、今でもやっぱりそのパソコンと紙のさ、そこのメリットデメリットってやっぱりあって、
はい、
多分その猫好きさんがそのね、
はい、
本気でパソコンっていうかその iPhone を使いこなすっていうか、うん、iPhone でやろうと思ったら多分その検索機能をフル活用するぐらいのノリで、
うんうんうんうん、
やる。でそれだとちょっと iPhone だと画面ちっちゃすぎて、
そうなんです、
あれじゃないですか、うん、っていうのはあるかもしれない。例えば iPad ぐらいとかね、
あじゃないと
ぐらいのとっていう風になっちゃうと今度はかさばっちゃうよねっていう話もあって、
もうそうなんですよ、ちょっ
といたしかりしだよね多分ね、
はい、
多分今おっしゃってるようなことをやろうとするとできなくはないと思うんですよ、
うんうん、
でも iPad とかそう少し画面の大きいものだと検索機能使ってわーっとそのある人の名前で検索をわーっとするとかってやると、
うんうんうん、
できたりするじゃないですか。まあ、その登録の仕方にもよると思うんだけれども。
いや、そうですね。
できなくはないと思うんだよね、多分ね。
ね
ー。ただ、ちょっと iPhone の画面だとさすがに狭すぎて一覧性というか良くないよね、視認性が。
そうなんですよね、うん、
で iPad ぐらいのサイズになると今度は持ち運びが大変だよねって話になっちゃうし、
重たいですよ。私ノートパソコン本当に割ってしまってるんで、あんまりそういうのなんか薄いそういうもの持ち運びたくないんですよね。
これは絶対紙にはパソコンってかなわなくて、
けど私あんまり字うまくないんですよね。手帳見るとちょっとげんなりしちゃうんですよね。そういうのもありますよね。
なるほど、うん、それはそれであるよね。
はい。
でもいろいろあるじゃないですか。いろんな色で描いたりとか。
はい、ね、そうですね、うん、カラフルにはしてます。
カラフルにしたりとかデコったりっていうのを女性の場合は、
はい、ね、
シールを貼ったりとかいろいろ工夫はできるんだけど
貼ってますね、はい。
ですよね、
うん、はい、
なるほどですね、わかりました、うん、まあ、はい、やっぱりそれぞれにやっぱりね悩み大きい手帳ってやっぱり悩み大きいあれで、
そうです ね
ものですよね。
うん、
これ毎年ねなんか手帳のなんか使い方みたいなのって出るじゃないですか、年末近くになると手帳選びのね、ムックとかいろいろ出るんだけれども、うんうん、最初じゃあそういうのも買っていろいろあれがいいこれがいいってやろうと思ってたんですけども、ほんと最近ねなんか諦めの境地というかですね、
うん、
もうどうしたものかと、
は
い、本当にね誰かこれだっていうのを教えてほしいなって ね本当思いますよね。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
いや、この手帳使うと完璧だよっていうのはもしあれば
ね、
うん、いいし、パソコンだったらこのアプリがいいよとか、 iPhone だったらこのアプリだと今言ったの完璧だよとかね、本当にそういうのがあると教えていただけるとありがたいなと思いますよね。
はい、
うん、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ぜひよろしくお願いします。ね、本当に皆さんもね、例えばどういう手帳使ってるよとか、
うん、
ね、こういう感じで使い分けてるよとかっていうのも教えていただけると本当に参考になるのかなと。
うん、そうですね。うん、
ね、思いますね。
はい。
ぜひぜひたくさんのあれをお持ちしてますので、メッセージ。
はい。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ということで、ガンダルフの手帳カレンダー選びの話でした。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
猫のしっぽ、
はい、次に、今週の成果発表のコーナーです。
はい、
どんどんパチパチパチで、なんと、
はい、
宣言通りドルビーさんが成果発表に参戦していただくことになりました。今週からドルビーサラウドンさんが成果発表に、参加していただけるということなので、はい、今まで猫好きさんと私だけだったんですけれども、猫好きさん、はい、ドルビーさん、それから私という順番で順番に成果発表していきたいなと。
いいですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それじゃあ、まずは、はい、ちょっと待ってくださいね。まずは猫好きさんの今週の成果発表で、まず体重からですね。
はい。
はい。はい。
はい。体重が。
はい。
82.3。
82.3。はい。
はい。
1.2kg の増量です。
はい。
はい。で、続いて、
体脂肪率。
体脂肪率ですね。はい。はい。
42.6。
42.6。 6.3% の増量です。
はい、
二冠達成しちゃいましたね。
で、もう二冠ですよ、本当に。
え、運動もできず。
できず。
あれま。
ねえ、本当に。じゃあ。いや、でも、来週あたりちょっと運動できそうです。
できそうと。
お仕事が、はい。
少し、あれですかね、片付いてきたと。はい。
はい。
ということで、じゃあ次は、代理でドルビーさん、ドルビーサラウドンさんの成果発表いきますね。
はい。
はい、まずは、よいしょ。はい、ドルビーサラウドンさんの体重は 110.8kg です、
はい、おー、
ということで今回がスタートなので、まあ次回何キロ下がってるかっていうことですよね、うんうん、何キロ次週下がってるかというところを、うんうん、楽しみにしていきたいなと思います。で、続けて体脂肪率、うん、はい、
はい、
はい、体脂肪率は 29.5% です。
いいな、私より脂肪少ないんだな。
ね、ちょっとね、 30% 来てますね、ドルビーさん、
ね、そうですよね、 30% 聞いてますもんね。
はい、はい、あと一応BMI もいただいてるんですけれども、はい、まあとりあえずちょっとこれは置いときましょう。
うん、そうですね、
とある事情で置いときましょう。
はい。
はい、で、もし発表してもいいよってことだったら来週からね、これも BMI、うん、ボディマスインデックスっていうのもいただいてるんで発表していきたいなと思います。
そうですね、はい、BMI 分かっちゃうと、うん、で体重分かると、うん、ね、計算するとね、身長とか分かっちゃいます、ね、
分かっちゃうんで、まあ、うんうん、別に分かってもいいとは思うんですけれど、うんうん、まあちょっと一応ね、
うん、一応隠しとくってことで、
隠しとくってことにしときましょうか。
はい、
まあそういう意味ではね、ドルビーさんは割と、まあ、体重もそうですけど身長もあるなということは実は分かってます、
うん、
はい、
うんうんうん、
すごく体格のいい方だなということは分かってます
ね。
はい、
私も頑張って痩せたらお姫様抱っこしてくれるかな。
おー
お
おおお、もうそれはまず旦那様にやっていただかないと。
ね、ああ、そう
ですね。てか、やっていただいてないんですか？
うん、多分腰の骨と腕とか全部折れちゃいますね、多分。
オーマイガ
ー。私のことお姫様抱っこしたら。
ですか。
うん、あと2、はい、30キロぐらい私痩せても無理かな。
いやいやいや、
まあ、
それをじゃあ目標、
う
ん、目標に頑張りましょうよ。はい。
そうですね。はい。
はい。はい、じゃあ、次に私ですね。
はい。
はい。はい。はい、私は、ウォーキングの回数なんですが、はい、7日中2回歩きました。
お
ぉ。一応頑張りましたよ。今週は。
頑張りました。今日駆け込みましたか？
今日は雨、朝降ってたんで、
うん、
二度寝しちゃったんですけれど、
はい、
日曜日とあともう一日歩きましたね。なので、一応頑張りました。はい。
わあ、いいですね。
で、一応体重は前回に比べて、まあ、プラマイゼロと、ほぼ横ばい。横ばいが続いてます。
うん、うん。
うん、
チップが一番ですよ。
ですね。ということで、まあドルビーさん、サラウドンさんが、成果発表に参加していただいたので、うん、我こそはと思う方はね、うんうん、どしどしまた参加していただいて、はい、みんなで一緒に頑張れればなと。
ね、そうです ね。ぜひぜひ女性の方も私。うん、一緒に頑張っていきたいななんて思うんで、
ですよね。
はい、よろしくお願いいたします。なんかやっぱり、
そうそうそう。やっぱりね、うん、なんかこういう風にして禁煙でも何でもそうなんですけど、宣言すると頑張ろうっていう風にモチベーションが ね、モチベーションが上がるので、うん、ぜひ、うんうん、我こそはと思う方は参加していただきたいなと思います。
ね、そうですね。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今週の成果発表のコーナーでした。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、で次に、今週のいっぱいコーナーということで、はい、またたくさんいただきましたので順番にご紹介していきたいなと思います、はい、先週の土曜日ですね、2日の土曜日に野良茂さんが今日の家飲みということで世界初、うん、良いのかなということで写真付きで送っていただいたのが、これはあれですね、札幌の極ゼロというプリン体ゼロ糖質ゼロとアルコール分が 4% という、
うん、
ビールですね、
ビールですね、
プリン体ゼロというビールということで、普通ビールってプリン体が多くて、ね、でプリン体が多いといわゆる痛風になりやすいというか、
まあ
痛風になった人、
ね、
そうですよね、で痛風になった人はもう逆に言うともうビールは飲めないと
うんうんうん、
いうことなんですが、まあ、これは体にいいビールなのかなと、
うんうんうん、
ということで、まあ、いただきました、
ねうん、これプリン体って他のお酒の中でビールが多く入ってるっていうのは知ってるけど、
うんうん、
他のお酒でプリン体が入ってるお酒はあるんですか？
ね、ビールがやっぱり一番多いです。微妙に他のお酒でもやっぱりちょっとずつは入ってはいるんでしょうけれども、
うんうん、
やっぱり一番多いのがビールで、で焼酎とかはほとんど入ってないって言われてますね。なので、
あ
の痛風の人はビールは飲めないけど焼酎の例えばお湯割りだとか水割りはちょっとはまあ飲んでもいいよね、飲めるとかっていうことなんですけれどもね。
あ、そうなんですね。
うん、全く入ってないってことはないんでしょうけれど、ほとんど入ってないっていう感じですかね。その代わりビールはやっぱり多いで、よく言われるのはホッピーっていうのがあるんですけれども、
うん、
ホッピーっていうのはちょっとビール味がする、
うん、
独特のあれだ、炭酸みたいなやつなんですけれど、それを焼酎で割って飲むとビールっぽく飲めるんで、
うん、
昔は痛風の人はよくそれでホッピーをだったらプリンター入ってないから大丈夫よって言って焼酎で割って飲むっていう、ようなことをやってたっていうこともありますけれどもね。ただまあこういうふうにプリン体ゼロのものがあればまあそれはそれでいいのかなと、うん、
ああそうい
うことですよね。はい、はい、ということでいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で次に、11月3日の日曜日にウーさんから、本日の1杯目いや2杯目だったかなと、日光ホマレ正解、
清
い、正解ですかね、清い開くって書いてありますね、うん、あと日本酒バー夜行列車という、日本酒バー夜行列車というお店なんですかね。で写真付きで、やっぱりインスタグラムの写真付きでいただきました。なんかね、グラスに並々とついてあって、おしゃれなあれですよね、
中ですね、
ね、
うん、
日本酒バー、
うん、日本酒って言ったらなんかマスで飲むイメージがありますけど、
ますけどね、
グラスでね、
ね、バーだからやっぱりグラスであれなんですかね。
あ、ということですか。
ね、なんかおしゃれですよね。日光ホマレ、美味しそうですね。ね、なんかね。
美味しそうですね。
ね、はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
はい、で次に11月の6日の水曜日に、同じく足立区竹の塚あたりにお住まいのウーさんから、うん、今週の一杯インドの青鬼、あ、長野県の地ビールということで、やっぱり写真付きでいただきました。これ青いね、青地になんか白いちょっと 鬼の
顔が
書いてあるような、インドの青鬼っていう地ビールですね。これ私も飲んだこと実はあるんですけれど、うん、ちょっと少し茶色っぽいというか、いわゆる普通のビールよりも少し濃いめの味がして、
ああ、
うん、
そうかもしれないですね。ちょっと濃いかもしれないですね、色が。
濃い、色がちょっと濃い感じですよね。いわゆるピルスナータイプではなくて、うん、少し黒ビールほどではないんですけれども、ちょっと濃いめの感じで、
うんうんうん、
少し味も少し濃い感じの味で、ただまあ美味しいお酒でした。美味しいビールでしたね。飲んだことあるんですけど、うん、なかなか美味しいビールでしたよ。これは。地ビールなんですけれども。はい。
はい、
ということで、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
同じく6日の水曜日に埼玉にお住まいのブンさんから、今夜は一番絞り取れたてホップ鼻に抜ける香りがいい感じ、ビールっぽくないかもということで、写真付きでやはりいただきました。これはキリンの、岩手県遠野産取れたてホップ 一番搾り生ビール2013年限定醸造というので、まあ、ホップの鼻に抜ける香りがいい感じと。
うーん、ね、キリンの一番搾り、
うん、の、まあ限定醸造というか特別の多分取れたてのスペシャルバージョンってことですよね。取れたてのホップで仕込みましたっていうことなんですかね。
うーん、うん、いろんなのがありますね。
ありますよね、本当にいろんなのありますよね。美味しそうですねこれも。
ね、
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、最後に MT さんが奇遇ですな私もですということで、これ私が実は今日の家飲みは紅白エビスということでツイートしたのに対して、横浜にお住まいの MT さんが、私もですということでたまたま同じキリンの紅白エビスという限定醸造のを、にリツイートいただきましたと。ということで私も、水曜日には家飲みでこの紅白エビスを飲みました、うん、美味しかったですよ、うん、これはやっぱりちょっとさっきのと同じで、あの青いのと同じで紅白エビスっていうぐらいなのでちょっと濃いめの、
ちょっと色濃いめ、
色が濃いめの、
黒とは違うけど色濃いめみたいな、そうそう、
普通のビールと黒ビールの間ぐらいの感じの色ですかね、
うん、
うん、ちょっと濃いめのビールですけど、いやまあ、美味しいですよね。当然エビスなので、まあ、エビスはエビスで美味しいんですけれども、まあ、この紅白エビスというのも美味しいということで、うんうん、
やっぱ色濃い方が味濃いんですか、
うん、味濃いめですね、そういう意味では。
うん、
どちらかというとやっぱりその色が濃い方が、
うん、
まあ、濃いような味がするという感じですね、うん、少し重めの味がしますかね。
いや、なんか大人な会話ですね、
はい、いやいやいや単なるのんべえです
そうとも言う的な、
そうとも言うと、はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。
はい、はい、皆さんありがとうございました、
ありがとうございました。はい、じゃあ次に、いただいたコメントの、紹介のコーナーということで、
はい、
まず公式の、メールの方、G メールの方に、6日の水曜日にいただきました、藤もっちさんからいただきました、はい、藤もっちさんは、はい、やっぱりポッドキャスターをいろいろ配信されていて、スーパーヒーローファクトリーとか、当選ラジオとか、あと中近東ラジオっていう名の、ポッドキャストの配信をされているポッドキャスターさんですね。
お、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、ちょっと読んでみますね。
はい。
はい。猫好きさん、ガダルさん、いつも、和やかな癒し系のトークをありがとうございますと。特撮大好き、藤もっちと申します。前回のレインボーマントークの際、猫好きさんがレインボーマンの主人公大和たけしを何か別の作品と勘違いされていましたが、それはおそらく大和たけるのことでしょうと、うん、これはごめんなさい、猫好きさん勘違いされてたんじゃなくて、ピンチャーさんと私がレインボーマンの主人公大和たけしを大和たけると言っちゃったんで、それで多分猫好きさんがこの大和たけるとのことだねって思われたということですね。はい、はい。で、ちょっと補足しました。で、猫好きさんが見ていたのは多分アニメ版の方だと思いますが、この作品は実写映画、テレビアニメ、漫画とメディアミックスに展開していました。
おお。
さすが特撮大好きの藤本さんですね。詳しいですね。
うんうん。詳しい。
うん、ね。で、アニメ版は世界名作劇場でおなじみ、あの日本アニメーションが手掛けた数少ない貴重なロボットアニメとなりましたと。ということで、やっぱりこの大和たけるってロボットアニメだった。たんですよね。
たぶん。しか。
かなっていうことですよね。
はい。
はい。で、全2作はブロッカー軍団を、マシンブラスターと超合体魔術ロボ、ギンガイザー。アニメ版の主人公、山田武は子供でしたが、実写版は高嶋政宏が演じていましたと。おお、なんか大人になってたってことなんですね、実写版の場合は。なんですかね。それとも高橋政宏が若い頃っていうことなんですかね。はい、うんうん。で、制作はゴジラシリーズでおなじみの東宝で、沢口靖子演じるヒロイン、 音立花が姿を変えた巨大ロボット、宇都の戦神、宇都の戦神か、宇宙の戦神、かっこ、を操り、全長66メートルの巨大な怪獣、ヤマタノオロチと戦うという、パシュフィックリムも真っ青のロボット対 VS 怪獣バトルが熱い特撮映画でした。かっこツッコミどころも満載でしたが、と、てんてんてんと。東宝はヤマトタケルをゴジラシリーズに次ぐ特撮シリーズの一つにしようと模索していたそうですが、ゴジラを超えることはなく一作のみで消えていきました。この隠れた名作かっこ名作、これは迷った作ですねのヤマトタケル、機会があればぜひご覧になってみてくださいと。ではでは、長々とマニアックなことを書いてしまい申し訳ありませんでした、と。これからの配信も楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。はい、なんか詳しい解説を
いただき、ね、詳しすぎて私、ね、結構わからないところがいっぱいありました、ね、
はい、私もわからないとこ満載でしたこのようにリスナー様のフォローで成り立ってる猫のゆるふい猫のしっぽでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に
本当にありがとうございます。ね、本当に我々二人よりもはるかに詳しいリスナーの皆様の、ねえ、フォローで成り立っております。
藤本さんはこれ、ね、特撮ものが大好きなんですね。すごく詳しくて。
ねね、まあ、スーパーヒーローファクトリーっていう ね、ポッドキャスト私もちょっと聞いたことあるんです。すごくなんか詳しいマニアックな話をされていて、うん、うんうん、ね、やっぱりさすがさすがですねっていう感じでした、
ね、
なんかね、すごく、
いや、うん、からお好きなんですかね、
うん、ただこれを見る限りで多分このヤマトタケルでしたっけ、これ多分90年代のアニメにしたって、はいはい。もしもーし。もしもし。
あ、ちょっとね、声が途切れてるかもしれないですね。
途切れ出した。ちょっと一遍繋ぎ直して、
はい、
見ますね。すいません。
ね、はい。
はい。もしもーし。
はい、もしもーし。
聞こえますでしょうか。大丈夫ですか。まだ途切れてる。
治りましたね。
治った？治りました。
もしもー
し。もしもーし。
はい、大丈夫です。聞こえます。
大丈夫ですか。はーい。
はい。
じゃあちょっと続きから行きましょうか。はい。
はい。
このヤマトタケルってそもそも90年代ぐらいの。
うん。確かそうですね。
ですよね。うん、2000。
はい。
代じゃない1990年代ですよね、このアニメ。
90年代ですね、うん、
ですよね。ですから多分まあその頃からもうバリバリに特撮大好きだったんじゃないかなと、うん、藤本さんは、
うんうんうん、
うん、ということはほぼ猫好きさんと同世代かな、うん、
かな
どうなんだかなっていう感じです。
うん、
この藤本さん配信されてるスーパーヒーローファクトリーとか当選ラジオとかって、うん、いくつかちょっと早速聞いてみたんですけれども、なんかすごく柔らかい感じの、うん、少しちょっと若そうな感じの声をされていたので、
ああそうでしたか、まあ
多分ね猫好きさんと同世代じゃないかなとなんとなく思いました。
うん、うんうんうん、じゃあいい声なんですねきっと、
うん、柔らかい素敵な声でしたよ。
ああそうでしたか、
うん、まあもちろん男性なんですけれど、
はい、そうですね。
ね、で、うん、この途中に書いてある前作のブロッカー軍団法マシンブラスターとか超合体魔術ロボ銀ガイザーって私実は知らなくて、多分私のレンジから外れてますきっと。私はロボットものというとマジンガーセットとかもっともっと古い世代の、
うん、
人間なので、多分ちょっと私よりはかなり下の 年代の方かなということで、多分猫好きさんと同世代かもうちょっと若い方じゃないかなという感じがしますけれどもね。
うん、うん、私もでもこの2作は聞いたことがないので、うんうん、逆にガンダルフさんがガンダルフさんと近いのかなと思ってたんですよ。
あ、これかなりマニアックだと思います逆に。うん、
そうなんですか、藤本さん、はい、マニアなんですか。
多分ね、まあ、特撮大好きって書いておられるんでかなりのマニアックな方だと思うんですけれども、
うん、でもこのそう大和健は子供でしたが、はい、実写版は高橋さんがやっていたっていうの、うん、確かそうだった気がします。
うん、
うん、確かなんか、
はいはいはい、
自分でなんかちょっと話題になってたような気がしますね、確か当時、はいはいはい、うん、
ね、高橋政信とか沢口靖子ってね、これこの辺からしても多分2000年前の1990年代だよねって感じがしますよね、
うんうんうん、そうですよね、
ですよね、うんうん、はい、ということで、まあ、本当にね詳しい解説をいただきありがとうございました。
うん、ありがとうございました、うん、ね、ぜひぜひ
またまたぜひぜひ
特撮とかあれば
ですよね、今後もいろいろアドバイスいただければ嬉しいかなと、
はい、
よろしくお願いします。
猫のしっぽ、
せーの、長くなったので
明日もまた聞いてくださいね。